山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先日山梨大学で島田真嗣学長に新型コロナウイルス対策とこれからの山梨大学について伺ってきた模様です。お聞きください。島田学長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこのコロナ、今第3波ということで非常に感染拡大している状態でありますけれども、こちらについて学長はどんなふうにお考えですか？
そうですね、まあ、今世界中がもうこの第3波で大変な状況にあるかと思います。もちろん日本も例外ではなくてですね、この第3波の特徴といいますと、まあ、重症者とか死者数が増えているということだと思います。
はい。
まあ、日本はですね、初めから結構守られているというか、それほど感染者数も死者数もね、世界、まあ、アメリカとかヨーロッパに比べて、まあ、極めて少なかったんですけれども、なんかこう守られているなという印象あったんですけど、
はい、
この第3波に限ってはですね、まあ、どんどん感染者が増えると同時に重症者であるとか死者数がうなぎ上りに増えてしまっているというのが最大の特徴かと思います。
そうですよね。毎日の報道でこんなに多くの方がというのですごく驚きますよね。
そうですよね。まあ、基本的に、まあ、第2波が収まりきらないところで GoTo キャンペーンが行われたと、まあ、私はそういうふうに思っておりまして、で、まあ、若い人たち中心の第2波、これがですね、まあ、ものすごく増えてしまった。そうすると何が起こるかというと、やっぱり高齢者に移らないわけがないので、
はい、
で高齢者とかやっぱり病気を抱えた人に、まあ、移ってしまって、で、まあ、重症者が出る、まあ、死者が出る、まあ、当たり前のことが、まあ、起こってしまったのではないかと、まあ、いうふうに考えております。
ということは先生は GoTo キャンペーンはが、まあ、一つのきっかけとなってしまったのではないかという。
いや、もうこれね、要するに、いや政府はね、GoTo キャンペーンとそれから今回の感染者数の急増関係ないって言い張るんですけれどね、これ、いやだからどうしてそういうふうに言い張るのかなと思うと、直接の関係は確かに分からないって言ったのが方がいいと思うんですよ、
はい、
だけどもね、 GoTo キャンペーンをやりながら いくら感染症の対策をやってくれって言っても、GoTo キャンペーンで行ったところでですね、もう皆さん緩んじゃいますよね。
そうですね。
要するに精神的な問題なんですよ、これは、
はい、
うん、で、まあ、その緩んだ結果どうなったかというと、要するに本来やるべき感染対策がおろそかになってしまう、
はい、
やっぱりこれマインドをですね、そちらの、まあ、感染対策よりもむしろ、まあ、経済だということでですね、まあ、感染に関しては、まあ、それほど、まあ、熱心ではないと言ったら、まあ、あれですけど、まあ、結局はそういうことでこの重症者が増えてしまったと、まあ、いうふうに私は思ってますけど。
先生、以前お話を伺ったときに PCR 検査の件数がもうとにかく日本が少ないと、もっともっとした方がいいという話を以前伺ったんですが、これに関して今はどんなふうにお考えですか？
いや、 今でもね、実は増えてるんですよ、あれ。日本も、
はい、
増えてるけど全然十分じゃなくて、世界 の最低線をまだ未だに保持してますから、うん、だから世界的に見ると日本というのは本当に感染に対してですね、熱心なのかどうかって疑われてると思いますよ。
ああ、世界から見て、
うん、まあ、PCR の件数っていうのは 何を言ってるかというと、要するに陽性者は感染者なので、
はい、
感染者の数をねしっかりと把握するという意味がまず第一にあるんですよ。でそこをおろそかにするでしょ、
はい、
いや増やしてどうするんだっていう方、今でもね結構政府内にもたくさんおられるんじゃないかと思いますよ。
そうですか、
うん、まあ、いろんな理由をつけて、要するにその PCR 検査 の、まあ、完全でないところを、要するに欠点を挙げつらってやる意味がないんだとかね、そういうことを言われる方がまだいて、で結局は感染者数がつかめない、
はい、
そうするとどうなるかというと、感染者が市中にばらまかれてるというね、そういう状況なわけですよ。そうするとそういう人たちがいろいろ活動するとどうなりますか？それはいろんな方に移すと、で高齢者にも移してしまう、最終的にはそうなっていろいろ、まあ、そういう重症者とか、まあ、死者数が増えてしまったんではないかと、まあ、いうふうに思ってます。これとね似たようなことをやってるのがですね、はい、実はねアメリカのトランプ大統領も、これ要するにその うん、大したことないってこのコロナはね、
はい、
まあ、風邪だみたいなことを言って、あの要するに、感染者増やしてしまったじゃないですかね。
マスクをつけないでっていう ね、パフォーマンスもされてましたもんね。彼はもう
だから本当にね、要するにこのコロナ、この今回のこの新型コロナっていうのは舐めたら自分がやられると私は思ってますよ、はい、だからトランプ大統領舐めすぎて感染者増やして、で自分もかかっちゃって、
かかってましたね。
で自分はね、その当時の世界の最高の治療を受けたから、まあ、なんとかなりましたよ、
はい、
だけどもうアメリカはすごいことになって、でそれのおかげで大統領も選も、まあ、負けてしまったと、
はい、
まあ、いうようなことでですね、これはあのだから自分でも失敗外傷を食らってしまった。イギリスのジョンソン首相だったらそうだったでしょ。同じことをやってるのはブラジルのボルソナロ大統領だとか、フィリピンのドゥテルテ大統領とか、あの辺の方々っていうのはどんどん増やす方にあの方策を切ってるんですよ。だから感染を抑える方に熱心でない、でそういったところって本当に感染がもう爆発してまして、もう死者数もうなぎ上りで、
はい、
でそしたら本当に経済だけいいのかっていうと、そういう国必ずしも経済は良くないと思いますよ。ということで、あの感染を止める方向に舵を切らないと、経済もおかしくなってしまうんじゃないかなと私は心配してますけれど、
結局全てがリンクしてるっていうことですよね。
そうですね、
そしてまあこれから山梨大学としてはどんなふうにこのコロナ戦っていかれますか。
山梨大学はですね、まあ、当初1月からですよ、まあ、あの感染対策に力を入れてまして、
はい、
もう2月3月と、まあ、あの力を入れてきてますし、あのダイヤモンドプリンセスの患者さんだって受け入れてきましたし、
はい、
県内発症第一例も受け入れましたし、大変珍しい症例の髄膜炎だとか赤ちゃんのも経験しましたし、
そうですね、
いや本当にあの我々としてはね、もう一番貢献してるんじゃないかと思うぐらいです。で PCR 検査だってドライブスルーあの取り入れたの多分ね国立大学で我々だけですよ、そういうことをやったのは。ということで、まあ、頑張ってますよ。で、まあ、入院もちゃんとベッド数を用意してですね、
はい、
あの山梨県民の皆様方にはですね、あの問題ないようにはしてます、
うん、
だけどねこれ以上感染がを増やされるとやっぱりね他の都市とね、うん、同じようなことが起こって、もし万が一院内感染がとかね、はい、その集団の感染が起こってしまうと、これは山梨県といえどもやっぱり脆弱な地であることは間違いないです。医師数も少ない、
はい、
ね、看護師さんも少ない、
うん、
そんな中でギリギリの医療をやってる県ですからね、一気にもうあの崩壊してしまうということはあり得るんですよ。だからこれは本当はもうちょっと感染は抑えてもらって、まず、
はい、
GoTo だって感染が収まってらやるって言ってたんですよ、あれ。
うん、
もう明らかじゃないですか、その政策と。
当然の結果だと。
もう当然の結果でしょう。起こるべき人は起こったと思いますよ。
はい、
つまり舐めたんですよね。
コロナを。
コロナを舐めると疾病返しが来ます。うん、他の国でも起こっていることはやはり日本でも起こりつつあると、まあ、いうことですよね。まあ、舐めないでしっかりやってほしいと思います。
私たちも一人一人それを肝に銘じて、
まあ、そういうことですよね、
うん、しっかり行動していく、はい、考えて行動するってこと大事ですね、はいはいはい、では学長今日はお話しくださいましてどうもありがとうございました。はい、ということで島田学長のお話伺いました。あの GoTo トラベルについてお話しされていました。今は全国的に一時停止中ということですけれども、まあ、全国に移動することによって感染拡大のにつながってしまったと、みんな気が緩んでしまったんじゃないかというお話でしたね。あのコロナは本当に今常に状況が変化して目まぐるしい変化をしているので、やはり私たちも常にニュースをチェックして、でまた山梨も感染者ね確実に増えてきていますから、今一度しっかり気を引き締めることが必要なんだなと思います。山梨大学について詳しくは山梨大学のホームページご覧ください。ではここで山梨大学からのお知らせです。島田学長は10月に著書コロナ禍で暴かれた日本の医療の盲点をご出版されました。第1章は山梨大学における新型コロナウイルス感染症との戦い、第2章は地方の国立大病院や、地方の医療の苦境、第3章では山梨大学の模索がテーマとなっています。今日お伺いしましたお話の内容が詳しく書かれています。ぜひチェックしてみてください。今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックお願いします。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。 来週もお楽しみに。